BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は N ガイア株式会社代表取締役社長の甲斐博さんです。 N ガイア株式会社は世界を舞台に企業の海外進出を支援している会社です。海外でのトラブル回避や現地とのパイプ作りなどを行います。それではお話を伺ってまいりましょう。はじめまして。
はじめまして。
甲斐社長が N ガイアを設立されて、はい、まだ1年経っていらっしゃらないそうですね。
そうですね、去年の11月の8日の設立ですからね、1年になっておりません。
はい、どういうお仕事をやってらっしゃる会社なんでしょうか。
私が新潟の人間なんですけども、40数年新潟離れてるんですよ。でそのうちの25年以上が海外での仕事なんですよ。で4年ほど前に帰ってきましてね、
はい、
これはまだ働けるし何かしたいと、何かするんならば自分の今まで経験してきたことを役に立てたい、ということで、まあ大きなことですけど、私の海外のビジネスの経験を新潟に還元をしたいと、ふるさとに還元したいと、こういうことで始めたことで、
はい、
新潟におられる中小の皆さん方で海外の仕事をしたい、
はい、
あるいは海外のビジネスをやってんだけども非常に困ってるというような方々をご支援させていただこうということで、こんな会社を作ったということです。
ですか。今具体的にはどんなご相談とかお仕事があるんでしょうか。
物事を向こうへ持っていくっていうことになりますとね、
はい、
ただ単に物を売るっていうことだけじゃなくって、国の規制ってありますね。法律的な問題がありますね、
はい、
したがってそのビジネスそのものがそこの場所で成り立つんだろうかどうかっていうことを調べないといけません。
国によってルールが違いますね。
そうです、ルールが違います、法的なものをきちんとやらないといけませんよね、ですから出ていく前にそれを調べられないといけないんですね、はい、それから税法務的な問題、これもやっぱりあります。
税金
の問題、
はい、
単に税金という問題だけじゃなくって、その儲けたお金を日本に持ってこられるのと、
はい、
その辺の規制もありますしね。
その国によって違うわけですね。
そう、国によって違います。それから実際に商売をしたけれども、はい、うまくいかなかったと時にですね、閉めたいって言っても簡単に閉められない国ともいっぱいあるんですよね。
そうなんですか。
すそれなりのものをしないとやめさせてくれない。だから最初スタートのところから、その実際に行ってるところのプロセス、
はい、
それから終焉になった、あまり考えたくないですけどね、それもきちんと分かった上で、はいはい、きちんとしたプランをしないといけないということですね。
なるほど。
まあそんなことで、
はい、
実際に我々のところでは行きたいっていう情熱だけじゃなくってね、法的なもの、善的なもの、そういうものを全面的にサポートする。
今具体的には、何カ国とこういうふうに交渉なさってたり。
そうですね、今 1,2,3,4つぐらいあるかな、はい、
そうですか、はい、N ガイアの甲斐社長とどこかが一つつながると、そこから先にいろいろとつながっていくという形になってるんです ね、世界は、はい、そうなんですか。いろんな視野でいろんなことを考えてらっしゃってお忙しい甲斐社長ですが、そんな甲斐社長の力の種になっているものって何ですか。
若い時を考えればね、やっぱりレスリングっていうことをやれたっていうのがね、ものすごく僕のための種になってるっていうか力になってる。今でもそうだなと思いますけどね。
レスリングをやってらっしゃったんですか。
はい、私高校の3年間レスリングをやりまして、はい、僕ってこんな風に今見えますけど、ものすごく泣き虫だったんです非常に弱いやつでね。
へ
え。で本当あれですよ、小学生の頃なんていうのは自分でパッと手を挙げるような男じゃなかったんですよ。もじもじして
信じられません
そうなんですよ。
でそんなな
んですが、小学生の後半ぐらいになってからね、割合そういうものが出てきてね、で中学が入ってから相撲をちょっとやりました。高校に入ってでレスリングということなんですが、やっぱりちょっとモダンなやつを見つけようとしたんでしょうね。で入りまして、2年の後半ぐらいになってから少しずつ勝てるようになってきたかな。
へえ、お強かったんですね。じゃあ
そうですよ、3年の春のね、
はい、
日本選抜高校レスリング大会っていうのが新潟市でありましてね、
はい、
でここで優勝したんですよ。
すごいんですね。では海外の選手と戦ったりなんていう場面もあったんですか？
ありましたね。その年にですね、アメリカのオレゴンの選抜チームが新潟へ来ましてね、
はい、
その連中と新潟県のチームが戦ったということがありました。
でもそういった海外の選手と戦うということで、もう早くも高校時代から海外交流が、
うん、そうですね、まあ、それとなぜか分かんないけど英語が好きでしてね、
はい、
英語の勉強だけは相当にやりましたね、自発的に。
へえ、うん、まあ、そういう刺激も今につながってるのかもしれませんね。
長年新潟を離れグローバルに活躍されてきた甲斐社長、改めて感じる新潟が世界に誇れる魅力を伺いました。
新潟の魅力たくさんあると思うんですが、海外に通用するものいかがでしょうね。
今やっぱり一番は食とか自然、それからもう一つは、まあ、燕三条とかの辺を中心にしたね、技っていうところがありますよね。今世界っていうのは違う国の文化をどういうふうに価値として受け止めるかっていうところで言うと、最近はねやっぱり世界のその生活レベルがどんどんどんどん上がってきてる、
はい、
本当の日本らしさっていうのはどこにあるんだろう、こうやってこう見つけようとしたんですよ。それが例えば新潟の人、やっぱりここの土地にいる人ではわからない何かっていうのは、あ、これって日本の新潟のものすごくいいところだなってのいっぱいある。だからよく最近メディアであるでしょ、はい、新潟のお酒がものすごく売れてる、
はい、
今までねお酒なんてあんな風に売れてなかった。
じゃあ甲斐社長は新潟の良さをどうやって海外ビジネスとしてこう成功させるようなモデルがあるとお考えですか？
一つはその非常に伝統的なね技っていうこと、
はい、
それプラス農業も含めた食だとか、その辺をうまくアピールをしながらですね、今新潟はね農業特区ということになってますでしょ、
はい、
あれってものすごくいいチャンスだと思ってんですよね、はい、本当農業そのものがビジネスとしてね外に出ていけないだろうかということを常日頃思ってます。
そこで N ガイアは新潟と世界をつないでいくわけです。
多分僕はのそれは一つのビジネスモデルだと思ってますよ。
じゃあこれからを担う若者の皆さんに甲斐社長からメッセージをお願いいたします。
やっぱり皆さん若い人たちが単に新潟にとどまるということじゃなくって、外にどんどん目を向けて外に出かけていく、外を分かるというスタイルに変わってほしいと思います。Boys be ambitious っていうのありますけど、本当ね大きな心を持って突き進んでいきたいと思います。10年後期待してますよ。